こんにちは。
こんにちは。
伊藤大輝です。
栃本つねやしです。
栃本さん、
はい、
動物の森って知ってますか？
動物の森？
動物の森。知らないですか？
アニマルフォレストです
か？英語で言っただけでしょ。いや、昔ちょっと僕好きだったんで、動物の森ってあのゲームですけど。
あ、ゲーム？
はい。任天堂スイッチってなくて64とか、
あ、
任天堂ゲームキューブとかってあったんですけど、その時にやった動物の森っていうのがあって。
それどういうゲームなんですか？
それただ、なんかキャラクターを操作して、なんですかね、物を売り買いする。まあ、今村で生活していくための、ただの、その、いわゆる昔、シムシティってやつですか？なんか街を作ろうみたいな。それのなんか人バージョンみたいな。人と、家を買ったりとか、物を買ったりとか、魚の釣りをして、それを売って、お金を貯めて、家を建てて、うん、そうすると、だんだん家が大きくなっていくっていう、ただそれだけのゲームなんですけど。
動物はどこで出てくるんですか？
動物はあのキャラクターがに自分は人間なんですけど相手が全部動物なんですよ。
あ、動物取引をしている。
そう、動物取引をしている。狸っていう狸が商店になってるんですけど、僕が物を買うので狸商店がめちゃくちゃでかくなってきて、最終的にはなんかデパートになるんですけど、
狸商店。
はい、だから最近ちょっと動物がね、ちょっと最近いろいろなんか自分の中で来てるんで、ちょっとただ言いたかっただけなんですけど。
動物でもね、本当動物って尊いんですよね、本当に。
何が尊いんですか？
だって人間って、はい、そもそも動物界で人間の方がなんか優れてるってみんな思ってませんか？
違うんです
か？違うんですよ。
え？
違うんですよね。
違うんですか？
だって人間って、
はい、
そもそも、
はい、
動物界で最上位にいるのって肉食動物ですよね。
はい、だと思いますけどね。
人間ってそもそも肉食動物じゃないですよね。
まあそうです。肉食動物ではないです、
ね。もともとだって本来に人間って穀物作ってたわけじゃないですか。
はい、はい。
穀物ってことは植物ですよね。
はいはい。
草食動物なんです
ね。そうですね。
ってことは人間って最上位ではないんですよね。
ああ、そうですね。
最上位ってあのワシとかライオンとか。
はいはいはい。そうですね。
捕食動物
って。はい。
ほら、だって人間ってワシのそれだと多分負けますよね。
多分負けた、まあそうですね。多分勝てないと思いますね。う
ん、でライオンにも襲われたら負けます。
負けますもん、うん、多分。
だからそもそも人間って弱いですよね。頭は確かにいいかもしれない。うん、頭脳は優れてるかもしれない。うんうん、生物的には、
うん、
必ずしも一番上に位置してない。う
んうん、そう、確かにそうですね。
そう。だから。やっぱ動物ってね、だからすごいこのやっぱね地球的な観点で言うとね、うん、なんかこうまあちょうどこう最近ライオンキングをねまた見て、実写版のね
ライオンキング、はい、
すげえなライオンキングって。ライオンキングっていうのはすごいあの、
はい、
まあね、皆さんもライオンキング一度は見たことあると思うんですよね、うん、アニメからで最近実写版やってて、はい、まあ見ましたけど。
ありますね。
あの名言知ってます？ライオンキングの名言。
名言ですか？名言もこれしかこれこういう風にやることしか思ってないですから、これこうやって
シンプル。うわーってね。
うわー名言じゃない。
チワワ。チワワ。
それじゃないですね。それじゃない。
チワワ。
うまいし。
いいですね、
はいはい、
あんまく
いいじゃないですね、じゃない、名言は。
じゃないね、中でね、
はい、
サークルオブライフっていう言葉が出てくるんですよ。
サークルオブライフ。
サークルオブライフっていう言葉、あの言葉すごくね、いいんですよね。まあ今日本語で直訳すると、命の輪っていう、まあ、意味なんですけれども、
はいはい
はい、まあ、命の輪っていうか、まあ、生態系の輪というか、まあ、何でしょう、直訳すると多分命の輪なんですけど、うん、まあ、要は、なんかシンバがムファサにね、
うん、
こう質問するシーンがあるんですよ、
うんうんうんうん、
要は、ムファサがちょっとうろ覚えなんですけど、だからなんですかね、草食動物とかを、うん、まあ、そんな簡単に飼ったりしちゃダメなんだよみたいな、
うん、
王はそうやって狩りをしたりとかね、そんな感じはしちゃダメなんだよみたいなことを言うんですよね、
うんうん、
そしたらなんかシンバが、はい、じゃあシマウマとか食べちゃダメなのみたいなことを言うんですよね、うん、王はダメだみたいなことを言うんですよね、うん、 なんでみたいな感じになって、その時にムアさんが言う言葉があって、要は、なんだろう、なんか、ちょっとすみません、ちょっとうろ覚えなんですけど、ね、なんか、要は、そういうことにありがたみを持って、
はい、
食べなさいみたいな、うん、なんか、要は、シマウマをもし食べて、それを今度は、消化して、シマウマ、消化して、うんちに出てくるっていうのもそうだし、あと、シマウマを食べたり、食べられたり、
うん、
しても、結局それが、うんと、なんていうかね、例えば骨になったりとか、腐ったり、まあ、するじゃないですか。そしたら、今度それが土になって、肥料になり、で、そこからまた草が生えて、で、草が生えたら、今度それを草食動物が食べて、で、草食動物がまた、肉食動物食べられてっていう、こういう生態系っていうのは、もうサークル
と
輪になってて循環してるんだみたいな話をするシーンがあるんですよね。でこれすごく大事な考え方だなと本当思って、これを伝えたいんだなと、ライオンキングでは、
ね、なるほど、
はい、そういう命っていうのは、まあ、循環するんだと。だから例えば目の前のね、例えば僕らもそうですけど、肉とかいっぱい食べるじゃないですか、なんか申し訳ないなとか食べにくいなとかっていうのはあるけども、うん、でもそうじゃなくて食べることによってまたそれが循環してまた帰っていくよと、
うん
うん、だから感謝して命に感謝したりとか、うん、そういうね動物に感謝して生きなきゃいけないみたいなね、うん、ことを伝えてるんですよね、ライオンキングっていうのは。そういうメッセージが、まあ、僕は込められてるんじゃないかなっていう一つね、
うん、
はい、それがまあサークルオブライフっていう、確か英語だとね、
うん、
言ってるんですけど、
うん、
そう、あ、なんかこう今日の話で言うとね、このライオンキングから学ぶビジネスを長期的に安定成長させるための超本質的な哲学って何かっていうと、結局、皆さんねセールスするときとかビジネスするときに、なんか特にセールスは分かりやすいんですけど、なんか言いづらい、本当はこの人に契約してもらえれば、本当にこの話を手助けできる、サポートできる、
はい、
良くすることができるっていう信念があったとしても、
はい、
やっぱりセールスしたくない、売り込みしたくない、はい、なんか言いづらいとかっていうのが邪魔してしまって、前に進まないことってあると思うんですよ。
はい、ありますね。
でもそれって、ものすごく手前のことを考えてますよね。
そうですね、そうです。
でも本来はその先にあるこの人にこれを提供することによってどうその人が変化していくか、もっと言うと社会にとってどんな価値があるか、役に立てるかっていう高い視点で物事を考えることができると躊躇がないはずなんですよ。でもさっきの動物の話で言うとね、なんかかわいそうとか、ね、動物は多分思わないかもしれないけど、人間とかってもそうですよね。なんかかわいそう、食べるのとか、捕まえるのってかわいそうって思うじゃないですか、例えばですけど牧場を経営してるとかって、豚とか牛とか飼育してるわけですか、
はい、そうですね、
かわいそうとか言ってられないですよね。
そうですね、確かに、ね、
商売だって、自分が生きていくために豚を殺処分したりとか、そのさばいたりしなきゃいけないじゃないですか、でもなんかそういう動画とか一時期上がってましたよね、なんか牛をなんか殺して、そういうあれでした、そういう
ありましたね、ちょっと
でなんか話題になってましたけど、
そうですね、
確かに結構グロい話なんですけど、でもそれがある、そういう人がいるから、僕ら肉食べてるわけですか、
そうですね、
じゃあ肉食べないのかって食べるわけじゃないですか、だからなんかそう高い視点で物事を考えれるようになると、も
う
何でも物事ってうまくいくと思うんですよね、でもセールスでみんなうまくいかないのって視点が低いんですよね、結局自分のことしか考えない、自分がそれを言ったら相手に嫌われるんじゃないかとか、なんか申し訳ない、言いづらい、なんか そういうのが邪魔してうまくいかないんですけど、こういうのってライオンキング見た方がいいですね。だからライオンキング見ることによって高い視点で物事を考えるその、重要性というか、に僕はなんか見ながら気づかせてもらったというか、あ、本当そうだなって、食べることを躊躇しないからね、狩ることに躊躇しない、で目の前のシマウマを狩ることで、生態系をの循環を良くしているというか、だから例えばシマウマが パタッといなくなったらダメなんですよね多分、
うんうんうん、
おかしくなっちゃうんですよ生態系の状態が。だからライオンがパタッといなくなったらそれもダメですよね。でライオンが食べたものの残り物をハイエナがもさ、うん、あれむさぼるわけでしょ、
うんうん、
ハイエナも必要なんですからね、うん、生態系には。
なるほどね、すごいですね。ライオンキングでそんなすごい考えたこと大好き。
恐竜時代もそうですよね。
あ、恐竜時代、
恐竜時代、
恐竜時代
は多分ティラノサウルスが食べた残り物をなんとかラプトルが、
はいはい、
漁ってるわけですよね、
はいはいはい、
うん、
あー、なるほどね。
でもさっき食べティラノサウルスがトリケラトプスを襲って、うんうん、トリケラトプス食べるじゃないですか、
うんうん、
でその残ったあの残骸をなんかユタラプトルとかが食べるでしょ、
はい、
うん、
ですね。
そうそうそう、そういうなんか生態系ってうまくなってるんですよね。
あー、なるほどね、なるほど。
だから僕最近蜂とか見てもちょっと殺すのに躊躇しちゃうんですよ。
蜂、
蜂
飛んで、蜂、
そう、蜂、
蜂が殺す、いやいや、だって危なくないですか。
危ないか、僕逃げればいい話ですよね。殺さなくてもいいじゃないですか。
逃げれば、自分が逃げればいい、
そう、僕が逃げればいい話ですよね。だと蜂って、
そうですけど、
蜂ってそもそもあの、あれじゃないですか、防衛のためのそうわけでしょ。
まあまあ、まあ、たぶん聞いたことないから分かんないですけど、まあでもそうです。
自ら殺しに行かないわけですよね、あって。
ああ、そうですね、う
ん、
そうです、ね、
僕らがなんかして、相手はあ、やばいって言って自分がやばいになった時に刺すわけじゃないですか。だからこちらが何もしなければ刺さないわけじゃないですか。ってことは殺す必要はないですよね。で、蜂も蜂がいるから植物ってこううまくね受粉して放って咲くわけじゃないですか。
そうですね。
これあのこの前のちょっとまた話がね雑誌にしたプロス、なんだっけな、ちょっとプリセッションっていう言葉があって、
プリセッション、
プリセッションって言葉があって、はい、これすごいいい言葉だなと思って、まあ、どういうことかっていうと、うん、本来得られるはずのない効果が副次的に得られることをプリセッションっていうんですよね。
プリセッション、
はい、で蜂は何のために、うん、あの蜜を貯めてるかっていうと、まあ、自分たちのために、うん、花から花へあの蜜を吸ってまた違う花に出っていう、うんうん、まあ、で自分のところの巣に蜜を持って帰ってるわけじゃないですか。でもその結果花の糞が受粉して、うん、また花が咲いていってっていうのが起こってくるんですね、
う
ん、これプリセッションってことなんですよ。副次的効果。
なるほど、初めて聞きました、ね、
あ、そうですね、そういうあの英語だったんですけど、本来蜂は、自分が与えられた役割で、うんうん、まあ、へっせっせと蜜を集めてるんじゃないですか、
うんうん、
でまさか蜂は、うん、それによって花が受粉してどんどんどんどんこう広がっていってるなんて蜂の張本人たちは思ってない
わけですね。考えてないです、はい、ですね。
でも そのせっせと頑張ってることが世の中になってると、
うん、
いうことってあるんですよね。
うーん、
これっていろんな物事ね、
はいはい、
起こってるんですよね、
はい、
うん、でもこれ蜂があのそれに気づくとものすごく蜂って社会貢献してるんですよね。社会貢献とか生態系貢献っていうのかなって言うからさ、はい、うん、
そうですね、
打ち上げたってことですよね、はい、でもそういうのっていっぱい世の中にあると思うんで、ちゃんとその副次的効果っていうか、
うんうん、
あの気づけると
うん、
また全然こう視野が広がっていくっていうか、
なるほど、ああなるほどね、なるほど。
まあ何かちょっと話脱線しちゃいましたけど
そうですね、ライオンキングから蜂の話になっちゃいました
けど、
なるほどね。
まあ、でも何かそのね、循環っていうか、
うん、
これはやっぱこの循環を知るっていうのはやっぱり、ね、視点が高くないとね、
うんうん、
気づけないんですよね。気づけないってこと
なん
で、だからライオンキングだからそのね王っていう立場だからこそそれを守らなきゃいけないっていうか、生態系の循環っていうのはね、だからビジネスの世界でもそれすごくあって、例えば同じようなコンサルタントばっかりじゃダメなんですよね。例えば大御所さんっていう大御所のねコンサルタントの人は
なんていうんですかね、割とざっくりとした大まかな話とかが結構多いんですよね。でもそういう話だと理解できる人もいれば、やっぱり理解できない人たちがいて、じゃ理解できない人たちに向けてそれをもう少し細かく解説するような、こう要はきめ細かなサポートができるコンサルタントが絶対必要なんですよね。
そうですね、
はい、そうやってうまくその成り立ってると思うんですよ。だから大手企業と中小企業みたいなもので、
なるほど、
はい、網羅的にやる人と細かくその人と一人合わったそのね、やり方をサポートするような人も必要だしっていう、なんかやっぱねすごく通ずる、ライオンキングからめっちゃ広がってますね。それぐらいだから大事なのはこのなんか発想、だからライオンキングってライオン誰もみんな見るわけじゃないですか、でもそこからどれだけ発想を広げて、それを自分のなんていうか自分に落とし込むか、でそれをどういうふうに広げて、こうやって話をするかっていうのってすごく大事なんじゃないかなと思うわけなんですけど、はい、こんな感じでちょっとまとめていただいて、
いやなのでまとめてる、でもライオンキングの、まあでもだからこうシンバをねこう持ち上げる時もちょっと高台なわけですから、それやっぱ視点が高いっていうのに通じるのかなとちょっと今聞いて思いますけどね。ど、上からやっぱり見てるっていうのはやっぱライオンが王だからなのか頂点にいるかはちょっと別としても、やっぱ上から物事を 見てらっしゃるからそういう考えになってるのかなっていうふうにはちょっと聞いて思いますよね、それがより視点が高くっていうことだと思うんで、
そうですね、
だからそこら辺はすごくなんかちょっと腑に落ちた感じがするけどね、ちょっとまとまってないですけど、
まあいろいろね、ライオンキングの角度がいろいろあって、なんかね、自分過去の失敗をずっと引きずってるわけじゃない、シンバはね、自分が父さんを死なせてしまったんじゃないか、だからもう僕は王に向かないと、王様にふさわしくないっていう過去をずっと引きずって変革できないっていう、もうこれもビジネスの世界でもよくある話ですよね、
めちゃくちゃあります、
過去の栄光っていうねに引きずってしまうパターンも
ありますけど、
まあ、過去のトラウマとかね、
失敗とかね、
失敗とかそういうのを引きずって、なかなか一歩踏み出せないみたいなね、もうあると思う。まあ本当それもね、まあ、その時にいかに自分の過去に向き合ってとか立ち返ったりとか、ね、メンター的な立ち位置の人が出てきてね、とかね、まあ、そういろいろこうそれを克服する方法っていくつもあると思うんですけど。まあ、ぜひそういう視点でね、まあ、もしライオンキングまた見る機会がありましたら、ぜひ見ていただくといいんじゃないかなと。で実写はとにかくまあ可愛いですね、シンバ可愛い、
可愛かったというか、ぜひ見ていただければ、と思いますので、じゃ今日はこの辺で、今日も、
ぜひチャンネル登録ですね、面白いと思っていただきましたら
していただ
チャンネル登録もぜひお願いできればと思います。
ここに出るんですか、
ここは一応最後のね、
じゃあ
お願いします、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。